Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は7月22日の土曜日に近江八幡市の主遊館で行われた作家田口ランディさんの講演の公開収録をお届けします。ボーダレスアートミュージアムノマでは、先月7月末まで目に見えない世界とアクセスする表現をテーマにした企画展ハロー海岸が開催されていました。田口ランディさんはそこでの関連イベントとして講演を行ったわけですが、その講演タイトルはズバリ、神様はどこにいるというもの。社会問題、生死など、テーマ様々なね、テーマで多くの著書を発表されている田口ランディさんなんですけども、この目に見えない世界、不可思な世界と私たちのつながりについて、どのように語り、そしてそのこととアールブルットの魅力がどのようにつながるのか、2回に分けて、お届けしますが、今回後編をお届けしたいと思います。お楽しみに。
ヘロー海岸で、展示されている作家の方たちも、まさにそのことをやってらっしゃるんだなっていう感じを受けました。例えば、展示室に入っていって、最初にその目につくのが、荒川さんっていう女性の作家の方の眉の形、大きな眉の形を、卵の、眉かな、卵かなの形をした、上にちょこんとこう、頭の髪の毛が乗っているっていう、あのすごくインパクトの強い作品ですよね。で、私はあの荒川さんっていう方は、あのとても若いあの女性の方だけれど、彼女があのアクセスしている記憶っていうのはね、とっても古いと思います。だからほとんどその個人の記憶を超えた集合的な無意識、民族とか、その土着のアニミズムとか、そういうところまであの人は入っていける人なんだなっていうのを感じました。だけどそれでも、その彼女が作っているあの一つ一つの作品には、あの彼女の個人的な記憶っていうのがあのしっかり表現されているんですよね。その個人の記憶と、それよりもさらに深い記憶と の合体した形として、あの髪の毛のなんていうのかな、作品が展示されているんですが、ふさふさっていう感じが私たちの古い神様の形ととっても通じるところがある。2階に上がって、あの宮古島の感覚カリアの方の作品があったんですけれども、あ、宮川隆さん、宮川さんの作品はね、お筆書きのように宮川さんはやはりあのダーッとビジュアル映像が降りてくるっていうふうに説明を受けて、ああわかるな、すごくその感じがわかるなって思ったんですよね。でもう本人は書くことが止められなくて、もう困ってる、もう先天的にその都の方で、神様と通じる、なんていうのかな、遺伝子って言ったら変ですけれども、そういうその、神中の血を持ってる方なんだなって。で、そういう方ってやっぱりね、いらっしゃって、本当にその自分の意思でコントロールできないほどの、衝動に突き動かされて、ああいう表現をしてしまう。で、表現されているものは、文字と、絵が組み合わさったようなものなんですが、横井さんの説明によると、彼の中にはすごく立体的なビジュアルとして 入ってくるんだっておっしゃってて、でそれは本当に立体的なビジュアルとして入ってくるんですよ。でこの立体的なビジュアルっていうのがこの言葉ではうまく表現できないんだけれども、体感として立体なんですよね。頭の中にただ立体のビジュアルが3D 映像のようにあるっていうんじゃなくて、立体感が皮膚感覚として体感できるようなビビッドな立体感としてこう入ってくるっていうことを多分彼はおっしゃってるんじゃないかなって私は思ったんです。私自身がそうなので、立体感っていうかどう言ったらいいのかな。例えば匂いとかも匂いって一つじゃないんですよね。匂いって匂いの複合体としてある雰囲気でここに存在するから、匂いは層になっていて立体なんですよ。でその匂いを嗅ぐことによってその匂いが頭の中に立体としてイメージされてくるんですよ。いろんなものが混じり合って、こう形を成しているような匂いとして頭が感知してるんですよ。宮川さんも同じような感じで感知してるんだと思うんです。宮川さんはそれをこう絵に落とし込んでいくわけですね。こんなふうにその特殊な特殊なんですが、誰でも持っている、ただ誰でも持っている感覚がちょっと過敏になってしまった状態に入ると、普段感知できないものをいろいろ感知してしまうので、それによって表現の仕方っていうのを工夫しなきゃいけなくなってきて、それぞれが自分が感知した自分の見ている世界をどういう形で人に伝えたらいいかなっていうのを工夫し始めると、それがオリジナルな表現っていうのになっていくんだなっていうことをすごく感じるんですね。で、これは特別なことではなくて、どんな人でも可能なんですよ。ところが、ものすごくセーブをかけていて、特になんて言ってるのかな、コンプレックスとプレッシャーがその人のもう感覚をとっても狭めていて、でそのプレッシャーを作っているっていうのがまた自分なんですよね。でこれはね、多分私も含めてだけれど、ちっちゃな頃からの学校教育とか親の教育とかで培われてしまった思考の癖とかね、自分への不信感とか自分の直感への信頼感のなさなんだなと思うんですよ。たまたまその私の場合は とんでもなく変わった死に方を兄がしてくれて、でそこでいきなり気が動転して、そのあまりにもびっくりして、こう自分の体験が受け止められないような状況になったもんだから、うまいこと何かがこうバンと外れたんですね。そうとしか思えないですね。作家になって執筆活動を始めてから、だんだんとその自分のことを客観的に見れるようになって、で落ち着いてきて、で一体私に起こった変化は何だったんだろうっていうことを自分で確かめたくなってきた。でとにかく自分には何かしらの変化があって、自分の考え方や物の見方や世界の感じ方がものすごく変わったけれど、でもだんだんとそのなんていうのかな、また元の世界に戻っていきそうになってくるんですよ。いろいろ仕事をやっていろんな対人関係に疲れたりとかしてくるとね、あんまり敏感だと疲れちゃうから、そこをこう閉じよう閉じよう閉じよう閉じようとしちゃうと、長いこと培ってきた元の自分の思考パターンとか自分への不信感とかにまた戻っていってしまういそうだったの。それで、大決心をしてですね、メキシコに行くんですね。メキシコに行くんです。何しにメキシコに行ったかっていうと、メキシコの、山奥にあるウアウトラヒメーヌっていう、村があるんですけれども、その村に かつてマリア・サビーナっていう有名なシャーマンがいたんですよ。で、ビートルズが全盛期だった、60年代頃に、そのマリア・サビーナは、ロックミュージシャンや、それから芸術家たちに、マジックマッシュルームを使ったサイケデリックトリップのセッションをやっていて、で、いろんな人たちが、その、サイケデリック体験の影響を受けて、芸術活動をしてきた。そのマリア・サビーナの孫が、まだメキシコにいて、セッションをやっているって聞いたので、どうしてもマジックマッシュルームのセッションを受けてみたいと、自分が体験したことが何だったのかそこに行ったら分かるんじゃないかと思って、でメキシコまで行くんですよ。だからマリア・サビーナの孫もいたんですけれども、マリア・サビーナのお弟子さんだったっていうイネスっていう女性が、あと私ととても気があって、で、私はその孫は男の人だったんだけど、男の人よりも女性のシャーマンの方が、自分が女性だからセッションを受けやすいなと思って、そのイネスっていう人のところでマジックマッシュルームのセッションを受けるんですよ。で、そこで初めてその幻覚キノコによるサイケデリック体験っていうのを経験するんです。ああ、やっぱり自分が体験したことは幻覚キノコを使わないで、かなりそれに近いことをの状態になったっていう経験だったんだなっていうことが、とってもよくわかりました。つまりあまりにもショックな出来事が起こると、人間の脳はパニックを起こして、そしてそれまでの価値観をこうひっくり返して、なんかこう何かを起こしちゃうんだなっていう。びっくりしたのは、やっぱりその明確なビジュアライゼーション、視覚化ですね。マッシュルームによって起こるのは、目を開けてるときは、世界が少し明るくて明かりが綺麗だなっていうくらいだけど、特別なものは何も見えないんです。だけど、目を閉じた瞬間から、入ってくる刺激が、すべて、ものすごく立体的な映像になって、脳内のスクリーンにバーッと映画のように展開していくんですよ。やっぱり私が小説を書き始めた時とほとんど同じようなことが起こるんですね。それももっと鮮やかに。私が小説を書いている時、頭の中に見えているスクリーンは性能の悪い映写機で映している映画館の映画くらいの暗さなんです。でもそのマッシュルームで見る時の脳内の映像っていうのは、蛍光ピンクとか蛍光緑とかっていうものすごい鮮やかな色で、目をつぶっている方が明るいくらいな状態になるんですよね。で、もう多分そういうなんて言うんだろうな、脳内物質がそう特別に働いて、そういう状態を引き起こしてるんだと思うけれど、そのビジュアルを見る力は人間はすごいですね。脳の中でどんなものでも見れる。私がいつもアール・ブルッドの作家さんたちを見て思うのは、彼らの中に見えているその脳の中で見ている絵がステレオタイプじゃないっていうことなんですよ、うん、で、これは思考を使ってないっていうことなんですよ。例えばこういうコップの中に何かを隠してここの上に置いたとしますよね。それで直感でこのコップの中のものを当ててくださいっていうふうに皆さんに言ったとしますよね。そうするとこの中に入っているものをほとんどの人が当てられるんですよ。それくらい直感力があるんです、みんな。ところがね、直感の使い方が分かってないんですよね。直感は必ず細部で稲妻みたいに来るんですよ。だからこの中にね、例えばこういうものが入ってますでしょ。全体像を見ちゃったら頭を使ってるってことなんですよね、うん、全体像を使ったら頭を使ってるんです。それも思考なんです。何が入ってるのかなって考えて思考すると全体像が見えちゃうんですよ。でも直感って0コンマ何秒くらいにさーって ある部分だけを見せてくるんですよ、銀色とか丸いとか、そっちが正しいんです、で、その直感の力をだんだん自分が確信し始めると見える範囲が広がってくる。物語なんかでもそうなんだけど、まず最初に何か書きたいものをバンって掴みに行く力がみんなないんです。アール・ブリュットの作家さんたちはそれがあるんですよね。もう自分がバーッと捕まえてきて、それをバーンって表現できちゃう。でも普通の人はどうやってやってるかっていうと、まず考えちゃうんです。掴んできても手を開いて、青だから海かなとか思っちゃうんですよ。それでそこから自分の物語を作っちゃうんだけれども、思考が作る物語、つまり頭が考えて作る物語は大体がどっかで誰かがやったステレオタイプの物語なんですよ。オリジナルっていうのはね、もっともっと奇抜で人それぞれに全然違う。この間私のクリエイティブライティングの講座で、どこでもドアっていうゲームをやって、でみんなにね、目をつぶってもらって、さあ、あなたの前にドラえもんのどこでもドアがありますよ、そのドアを開いてみてくださいって言ったんですよ。で、開いて何が見えますか、ね、みんなね、何度も私の講座を受けているから、開いたら瞬間的に来たものを捕まえなきゃいけないって分かってるはずなのに、瞬間的に来たものを捕まえそびれるんですよ。そしてね、考えちゃうの。何があるだろうって。何があるだろうって思う前に来るのが直感なんだけど、そこの部分がもう鈍いんです。回路がうまく通ってないから。そうするとね、考えるとね、何を言い出すかっていうと、もうびっくりしたんですけど、参加者の3分の2が海が見えて砂浜が続いています。そして海が見えて砂浜があって、砂浜の上をずっと歩いて行って、やっとやっとやっとやっとなんか土に来たとか、なぜか急に場面が展開して、あ、なぜかちっちゃな頃のうちにいるとかいう風になるんだけれども、最初に開けて見えるものはもうみんながハンデ押したように青い海だったから、私は本当にどれほどみんながね、思考から逃れられないかっていうことをね、やっぱりちょっと痛感して、正直びっくりしましたね。そんな感じでね、自分では意識しないんだけれど、もう自分の中で頭が動いちゃってて、直感がこっちに来ちゃってるんですよ。感覚で捕まえるんじゃなくって、頭の方が思考しちゃうんですね。この頭が思考し始めると、もう直感的に物事は流れなくなるから、書いててもつまらないし、どんどんどんどんどんどんどんどん頭で作ろうとしていって、2、3ページ書いたらつまんなくなって破綻しちゃうんです。最初に捕まえているのが思考なのか直感なのかを見極めて、思考だったらもう捨てて自分の直感の方を信じなきゃいけないんだけど、その訓練は全然されない。する場面もなければ、学校でもそんなことはさせてくれないから、芸術は考える方へ考える方へ行ってしまう、ね。それに対して、やっぱり自分に来たものをガスッとこう捕まえて、思考を使わないでそのまま視覚化をギューッと押し出してくる、このアール・ブリュットの作家さんたちの、ビジュアライゼーションの、的確さと、来たものをそのまま、ボンと出してきて、そこの間に思考を入れない、なんて言ったらいいのかな、潔さっていうのは、ものすごく見る方をインスパイアしてくる。今回の展示もそういう展示だったなと思うんですね。
さて、そろそろお別れの時間です。タクジランディさんの公開収録、神様はどこにいるというテーマ、先週と今週と2週にわたってお届けしました。いかがだったでしょうか。特にですね、やっぱり僕自身もまあ音楽とか文章を書いたりとかする立場で、この番組もやらせていただいてるんですけども、思考と直感っていうものの話が、まあ、すごく、ランディさん強調されてましたよね。そのアルブルット作家が、思考を挟まずに直感で自分の物語を、まあ、手繰り寄せて表現する。その能力が半端ないと。間に何も挟まないで表現されていると、言ったことがとても印象的で、なかなかそれは、まあ、そういったトレーニング、ね、瞑想とかいろんなことも言ってましたけども、普通なかなかそれってやっぱりどうしてもできないことなんだなっていうふうなことを改めて、ランディさんの話から、確認しました。なので今回の展覧会、目に見えないものっていうものをこうどう手繰り寄せるかという表現の話が、アルブルットの特性としても捉えられていたのかなと思います。来週は、ゲストに写真家映画監督の大西信夫さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。